森日和のワットセットラ。皆様こんにちは、森日和です。いつもお聞きくださりありがとうございます。皆様いかがお過ごしていらっしゃいますか。私はですね、最近は何があったかと申しますと、あ、そうそう、果実にですね、いつもお世話になっております慶応義塾大学名誉教授であり、平成国際大学の名誉学長でいらっしゃる中村勝則先生にお招きいただきまして、浜松に行ってまいりました。中村勝則先生がご主催されているニコンの会という会ございましてね、その年間に何度か行われるニコン大学というところでですね、お伝えをさせていただく機会をいただきました。今回はですね、家庭での命の継承というですねお題をいただきましてね、と言いますのは、今回はですね、中村勝則先生はもちろん教育者でいらっしゃって、そして浜松で高校の理事長でいらっしゃる服部先生とおっしゃる方と、私と3人の、もともとはスピーカーだったんですね。ですので、教育をテーマにということでね、ですので私の立場からしますとね、大変恐れ多いお話でしたし、ご好意でしたし、そして恐れ多い題をいただいてですね、お伝えをさせていただくということになりました。服部先生はですね、直前にちょっと体調を崩されまして、最終的には私と中村先生の講演会ということになったんですけれどもね、もうドキドキしながら行ってまいりましたよ。この家庭での命の継承ですよね。私の話を何度か聞いてくださっている方はもしかしたらご存知かもしれませんけれども、私がお伝えさせているさせていただいている命と言いますのは、生きてるか亡くなってるかの生命の命も命なんですけれども、私がお伝えさせていただいている命は言霊の命ですよね。簡単に申しますとね、生きることのはくっつける役目があって接続語だと思っていただいて、今回はね、そして地は落ち得、命と言いますのは生きるための落ち得という意味の部分を取らせていただきましてね、家庭で生きるための落ち得を、まあ、口伝ですよね、おばあちゃまからお母様、お母様からお孫さん、お子さんにですね伝えていくことが家庭内の教育だったんですよということを恐れながら伝えさせていただいていると。どういったふうに家庭内でその命が伝えられているかと申しますとね、さりげなく気づきましょうねということに関しましては、日常の至るところ、ちょっとした日常の中にですね、込められて残されています。そして年に一度確認しましょうねということに関しましては、年中行事の中にそのメッセージを込めてくださっています。そして一生に一度、ここぞという時に覚悟する機会を与えてくださっているのが人生の通過儀礼なんですよね。そもそもこの命のメッセージが何かがわからないと、確認することも覚悟することもお知恵をいただくことにもならないなとふと思ったんですよね。継承が大事だ大事だと言っても、じゃあ具体的に何を継承するのということがわからなければ伝えようがないし、伝えようがない時代が来てしまっているということなんですよね。今となってはお母様どころかおばあちゃまも聞いていらっしゃらないということをよくよくお聞きいたします。で、この度はですね、その講演会で具体的な命を中心にお伝えをさせていただいてまいりました。そこで今日は 畳のワトセトラということでね、畳に込められた命をお伝えさせていただきたいと思います。畳もね、話しますと長くなりましてね、ほんの一部今日はお伝えさせていただきたいと思います。今和室、畳のお部屋がですねお家にないわとおっしゃる方がおそらく随分、今日お聞きの方の中にも随分いらっしゃると思うんですよね。和室なんてなくていいなんて思っていらっしゃいませんでしょうか。もしくは、私は和室での作法をお伝えさせていただくこともあるんですけれども、和室がないから和室のマナー作法を知らなくていいなんて思っていらっしゃいませんでしょうか。でも実はですね、日本人が、ま、きっとね大切だと思っていらっしゃってもやむを得ずという方もいらっしゃるかと思いますが、少し言葉は悪いかもしれないんですけれどもね、和室なんてなくていい、和室を軽んじてらっしゃるとしてもですね、海外のいわゆるセレブの皆様、お金持ちの皆様の中では実は和室が注目されていて、お聞きするところによりますとね、私はアメリカの畳職人さんとご縁をいただきましてね、お話を伺ったんです。そのお話によりますとね、雑誌のフォーブスなどでですね、お金持ちランキングみたいなものがですね発表されるかと思うんです。そのランキング100位までのうちの半数はお家に和室があるんですよということなんです。畳職人さんから教えていただきました。でね、不思議じゃないですか。文化も違いますし、なぜ海外の方が、アメリカの方がね、お家の中に和室を持たれるのか、これ何に使っていらっしゃると思います？海外のお金持ちの皆様は和室を瞑想するお部屋としてお持ちなのだそうです。瞑想に使われるとお聞きして、私たち日本人であればなんとなくうなずきませんか。とても本来の畳の私たちにしてくださっていることにですね、とても理にかなっている使い方をしてくださっているなっていうふうに思います。日本の日常は鎮魂、御霊が、魂ですよね、が静まるような仕組みが至るところに仕組まれているんですよね。日本の日常は鎮魂システムが備わっているというふうに伺いますけれども、皆様お家に帰られたらまず何をされますか。手洗いますよね。手を洗うのも、顔を洗うのも、お風呂に入るのも、お辞儀も、おしぼりを使うことも、すべて鎮魂、御霊鎮めですよね。汚れを払う、神社でいう手水をでね、手を清めるような感覚ですよね。ですから私たちは日本人らしい生き方といいますかね、そういった鎮魂システムにのっとって生きているとですね、御霊が静まるという表現させていただけますか。心が落ち着くといいますかね、自分自身がどしんとするといいますかね、丹田、お腹にこうギュッとこう力が入るといいますかね、そういう感覚なんですけれども、この御霊が静まるというシステムですよね、鎮魂システムを日本の生活から失ってしまいますとどうなるか。当然ながら私たちの心と表現していいんでしょうかね、魂、御霊がふわふわしてしまうということなんですよね。御霊が静まらずふわふわすることにより、それが例えば暴力ですとか犯罪につながっているのではとおっしゃる先生もいらっしゃるぐらいです。この鎮魂システムに乗って私たちは生活していれば、常に御霊を鎮めていただくことができますので、 御霊をざわざわさせることはなかったはずだったんですが、今この鎮魂システムが崩れつつあるということはを私は憂いているわけなんです。その一つは和室を失うということなんですよね。皆様を感じになったことあると思うんですけれども、和室に入ると神社に参ったようにすっと気持ちが静まったという経験はありませんでしょうか。なぜ心が静まるのか、いろいろ理由はあるかと思うんですけれどもね、まずは私はね、自然の素材がそうさせてくださっているのではないかなというふうに思っています。畳表の素材は皆様ご存知の通りイグサでできてるんですよね。イグサさんはですね、畳に加工されてから、畳になってからも生きていらっしゃるそうですね。このアメリカの畳職人さんがね、調べてくださったんですけれども、イグサさんはですね、畳になってからも生きて光合成をしてくださっているそうなんです。光合成というのは皆様ね、学校で習われたかと思いますけれども、簡単に申しますと、二酸化炭素を吸って酸素を出してくださっているというものですよね。そういうもので、そのアメリカ職のね、畳職人さんがおっしゃるにはですよ、観葉植物を畳の部屋で育てると実はよく育つんですよとおっしゃっていらっしゃいました。光合成してくださってますからね、観葉植物さんはいっぱいの酸素を吸ってですね、育つことができるということを思いますとね、じゃあお子様はですね、今環境の問題とかね、もしくは呼吸が浅いとかね、いろいろ問題があってお子様が酸素不足だというようなね、話を聞くこともありますけれども、この畳の上でお育ちになるお子様の吸う酸素の量というのはどうなんだろうというふうに思いましたらね、ちょっと調べたくなりますよね。そう思ったりもします。そして、畳さんはですね、日本の文化ですから日本の気候によくよく合っているんですよね。どういうことかと申しますと、日本の夏場は湿度が高くて蒸し暑いんですよね。その湿度、湿気をですね、夏場は畳さんが吸ってくださるんですよね。そして少しでもドライにしてくださる。で、秋が過ぎ冬が来ると今度日本の気候はどうなりますでしょうか。乾燥するんですよね。冬になると風邪をひきやすくなるということでね、湿度を高めなきゃということがニュースになったりもしますけれども、乾燥する、その乾燥する冬場に畳さんは何をしてくださっているかと申しますと、これは1年を通しての貢献ですよね。夏場に吸っていた湿度を冬場に徐々に放散して湿度を上げてくださっているそうなんですよ。今のお家でそのような湿度管理、誰がしてくださってますでしょうかね。きっとね、何も誰もしてくださっていないと思うんですよね。で、エアコンが大活躍ですよね。今は機能のいいエアコンもありますから、冬場に湿度をね、加えながら温めてくださるエアコンも今ではあるのではないかと思っておりますけれども、でも畳だったら電気代もかかりませんし、いいですよね。環境にも、もちろんエアコンほどの効果は期待できないけれども、おそらく体には随分優しいんじゃないかなというふうに思います。また今度はですね、日本の畳職人さんがおっしゃっていらっしゃいましたよ。いつもお世話になっている青柳さんと、名前言ってよかったんでしょうかね、青柳さんという畳職人さんがいらっしゃるんですけれどもね、千葉県の方に、その方おっしゃっていらっしゃいましたね。今は写真もあるし動画もあるし、例えば畳の需要がなくなって、自分たちの仕事がなくなって、その技術が途絶えてしまったとしても、その技術を復活させることは、ね、写真や動画に撮っておけば おそらくできると思う。私はできないと思ってますけどね、やっぱり職人技というのは簡単なことではありませんけれどもからね。でもその青柳さんはですね、まあ謙遜なのか、私たちの技術はですね、あの復活させることはできると思うんだっておっしゃるんですよね。でも素材は一度なくしたら復活させることはとっても難しいことなんだとおっしゃっていらっしゃいました。私の母もですね、農家の出身なのでね、実家に帰るとね、もう毎回ですよ、毎回行ってますね。以前はたくさんあった、家の周りにたくさんあった田んぼや畑がですね、本当に少なくなって、そのほとんどがですね、その上に家が建ってしまったんです。それを見て母はですね、家が建ってしまったら、田んぼや畑に家が建ってしまったら、もう田んぼも畑も元に戻らないって悲しそうな声で言うんですよね。もうそこで農作物を作ることは難しい、いつもしょんぼりしてるんですよね。再び畳の部屋を作ろうと思った時、イグサがなかったら、日本の良質なイグサがなかったら、いい畳は再び作ることはできないかもしれない。だからね、その青柳さんをはじめ日本の畳職人さんはですね、一生懸命ね、せめて素材を使い続けようと、そか素材を何かに使い続けることによって需要があるわけですから、そうするとそのイグサを作り続けることができて守ることができるんだということでね、今アイディアで iPad カバーを作られたりですとかね、名刺入れを作られたり、バッグを作られたりされていらっしゃいます。良い畳を作ろうと思ったら、日本が誇る伝統文化ですからね、良い畳を作ろうと思ったら良い素材が必要なんですよね。そう思うと私たちが賢い消費者にならなければならないと思っております。これを買うことによってどなたの生活を支えるのか、それがたとえ玉ねぎ一つ、じゃがいも一つであったとして、してもです、日本の国力の一つは食料の自給力だと思います。日本の国力を保つことは一消費者である私たちに深く関わりがあることを意識している方は多くはないように思います。玉ねぎ一つどれを買うのか、じゃがいも一つどれを買うのかで、実は国力を保つことになるということなんです。日本の国がなくなってしまったら、私たち母国ですからね、寂しいですよね。国守りは決して政治家の方々だけの肩にかかっているわけではない。もっと言えばですね、政治家の皆様からするとですね、皆様が何かをすると外圧があるあったとしても、私たち国民の消費生活には海外の方は文句は言えませんのでね、遠回しに何かしてこられることがあったとしてもね、私たちが賢い消費者であるということがですね、今求められているのではないかなというふうに思いますね。ぜひ海外の方が、今特にお金持ちの方々がね、認めてくださっている畳を、きっと日本も再びうちの中に畳をという時が来るかと思うんですよね。その時のために何を残すべきか、目先ではなくて長いスパンで物事を考えるようにしてまいりたいなと常々思っております。今日はね、少しだけ畳の話をさせていただいて、次回もですね、畳の話をさせていただきたいと思っておりますのでね、ぜひ楽しみにしておいていただけましたらと思います。それでは皆様、今週もありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。